世界の救い主であるイエス様は、アウグストゥスという人がローマ帝国の皇帝であった時代に、ユダヤの国のベツレヘムでお生まれになりました。そして、イエス様が生まれてから1ヶ月ぐらい経った後、ヨセフさんとマリアさんはイエス様を連れてエルサレムの神殿に行きました。旧約聖書で定められた生贄を捧げるとともに、神様の子供として授かったイエス様を神様にお捧げするお祈りをするためでした。すると、とても不思議なことが起こりました。まるで待ち合わせていたように、神殿でイエス様に会った人がいたのです。その人は、シメオンという人でした。シメオンさんは、神様を信じて、救い主が現れるのを待ち望んでいた人でした。そして、すでに年をとって老人になっていたのですが、救い主に会うまでは決して死なないというお告げを神様の聖霊から受けていたのでした。シメオさんは聖霊様に導かれて神殿の境内に入りました。そして一目でヨセフさんとマリアさんの連れている幼子が救い主のイエス様であることが分かりました。シメオンさんは幼子のイエス様を抱き上げてお祈りしました。主なる神様、今あなたは私がこの世を安らかに去ることができるようにしてくださいました。私はあなたの使わしてくださった救い主をこの目で見たからです。この救い主は世界のすべての人々の救いです。そして外国の人々に誠の神様を示す光であり、イスラエルの人々の誇りです。ヨセフさんとマリアさんはシメオンさんの言葉を聞いて驚きました。するとシメオンさんはマリアさんに言いました。この子はイスラエルの多くの人々を倒したり立ち上がらせたりするでしょう。そしてこの子のすることは人々から反対され、あなたも心を剣で差し貫かれるような思いをするでしょう。この謎のような言葉は何のことを言っているのでしょうか。そうです。イエス様が十字架につけられることを言っているのです。イエス様はたくさんの良いことをなさったのに、イスラエルの人々に反対されて十字架につけられ、殺されました。しかし、その十字架を信じて悔い改める人は、救われて立ち上がることができるのです。シメオンさんはイエス様の十字架のことをあらかじめ予言していたのです。エルサレムの神殿には、もう一人イエス様を待っている人がいました。その人は、アンナという84歳の女預言者でした。この人はいつもエルサレムの神殿に来てお祈りをしている人でした。アンナさんも、ヨセフさんとマリアさんの連れているイエス様が救い主であるとすぐにわかりました。そして、幼子のイエス様に会って、救い主を使わしてくださった神様を賛美し、人々にイエス様のことを伝えたのでした。昔、ダビデ王の時代に強い国であったイスラエルは、神様の教えに従わなかった罪のために、 外国に滅ぼされてしまいました。そして外国に支配された長い苦しい時代を経験した後、イエス様の生まれる140年くらい前にユダヤの国として独立しました。しかしその後しばらくするとユダヤの国はローマ帝国に支配されるようになりました。人々はユダヤの国をダビデ王の時代のような素晴らしい国にしてくれる救い主を待ち望んでいました。しかし本当の救い主は人々をローマ帝国の支配からではなくて罪と死の力から救い出す方でした。その救い主がイエス様です。シメオンさんやアンナさんは本当の救い主がどのようなことをなさる方であるかを分かっていたに違いありません。イエス様は十字架と復活によって世界の人々を罪と死の力から救い出す救い主なのです。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、救い主のこの世に来ることを待ち望んでいた人たちが、エルサレムの神殿でイエス様に出会って、そして神様に感謝し、神様を賛美しました。その救い主は、人々が期待していた、ユダヤの国を強くする救い主ではなくて、世界の人々を罪と死の力から救い出す救い主でした。神様、私たちもイエス様を信じて、罪と死の力から救い出されて、そして神様に感謝する歩みを、これからもしていくことができますように、どうかお導きください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。